今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのあだちです。
はい、同じく秋です。
もういくつ寝るとんお正月あと84回だよ
何ですかそれ、あと84回、
あのね、今日あのカウントダウンタイマーなるアプリを入れてみてですね、というのはほらちょっともういつか分かんなくなってきたじゃない我々も。
はい、分かんないです、
ね、もう何月何日であと何日でどうやっていうの、
全然もう、
せめてさ、お正月を基準にして
はい、
あと何日ぐらいあんのかなと。
おお、
やっぱ知っておくべきかなと。
はい、それをお知らせてく、お知らせしてくれる、
お知らせしてくれる、そうなんですよ。
へえ、
ね、これね、見ながら思ったのは、ついでにこれ寿命が出てこないかなと。
寿命。
あと825日と 2時間30分とか。
それはいいですね。
ね、これね、寿命タイマーみたいなもんがもしあればですよ、ね、過去とか未来のことを考えてる時間がいかにもったいないか。
そうですよね、もう今しか ないってなっちゃいます
ねなんか義理で付き合っている時間がいかにもったいないか、っていう感じになると思うんですよ。
そうですよね、もう余計なことにね、エネルギー使わなくてね済みますもんね。
そう、
いや欲しいです、欲しい欲しい、
今できることを今するっていう、もうね、本当もう自然に今に生きてるってなると思うんですよ。
ですよね、
だからね、逆に言うと人間っていつ死ぬか分からないから、もうダラダラやってんでしょうね。
そうですね、だって誰もね、自分が明日とかね、明後日とか死ぬって思ってませんもんね。
勝手に平均寿命をね、もう80、多分ね、もう自我っていうのはもう死ぬ気がないんで。
ないないないないです。
多分ね、120歳ぐらいの計算でやってます
もん。そうですよね。
あと60年かとかね。勝手にやってると思うんでね。だからダラダラやっちゃうんですよね。
ダラダラしちゃいますよね。
まあそれはいけないって言ってんじゃないですよ。
はい。
でも、本当知るか知らないかだけで
大違い、
大違いになっているんじゃないかと、
はい、
もしタイマーがあったらっていうことをちょっとね、
そうですね、なんかドラえもんの世界ですけど、欲しいっていう方結構いるじゃないですか。
多分いらないっていう人の方が多いと思うんですけどね。
そっか、そっちもね、いるかもしれないですね。
そう、僕は知りたい派ですね。
私も知りたいですけど。
はい、ということでね、まあ逆に、そうですね、まあ話はここで終わっといきましてですね、はい、ちょっと今月の24日の日曜日、
はい、
いよいよ第11回オンラインセミナーということで、
はい、
テーマは猿でもわかる、
NN
パーフェクトガイドと。
そうですね、皆さん楽しみにしてますよね。
猿でもわかるはずがない。それはもちろん分かってるんですけど、まあそれぐらいこうちょっと分かりやすく、こちらサイドではやっていきたいという、気持ちで今準備しておりましてですね、まあ禅寺に出家しているわけではない我々、一日中瞑想しているわけにもいかない
ですね。
ですよね、と言っても一日10分程度瞑想するだけだと、まあ、自己超越は、まあ、遥か彼方にあるわけですよね、多分。
ですね。
だって一週間に一食抜いて、ご飯をね、
はい、
果たして痩せていくのか、考えたら、一日一週間じゃねと思う、多分皆さん思うんじゃないですか。
そうですね、ダイエットに置き換えると分かりやすいですよね。
ねえ、ああ、それ無理ですと。
うん、
まあやらないよりはマシかなって感じじゃないでしょうか
はい、
でね、そこでポイントになってくるのがこの NN なんですよ。
そうですね、
現在まあ20種類あるんですけども、
はい、
10秒あればできるものもあったりするじゃないですか。
そうはい、
そもそもね、自己調って忙しい方のために作ったゲームなんですね。
そうなんですよね、
ですからやる気さえあれば、やる気さえあれば、
はい、
どんな人にもどんな忙しい人もできる。
そうですね。いつでもどこでもね。そう。はい、できますよね。
唯一無二なのが、まあ、前世紀のピンクレディだけど、もうええ過去なんですよ。
どこまで言う、
まあ、頭ん中でピンクレディだけ別格なんだよね、僕の場合は。
でね、もう令和ですからね。
令和ですね。
時代は。
じゃあ、もう、そっか、もう分からないわ。でね、まあ、今、この瞬間のリアルな世界とは何なのか、
うん
ね、今を知るメソッドであるこの NN をですね、
はい、
徹底的に、まあ、当日は解説して、もちろん話だけではなくて皆さんとご一緒にですね、
うん、
やってみたいと、
はい
はい、ですからね、もう NN が苦手だっていう方はぜひこの機会はもうお見逃しないように。
そうですね、
はい、
はい、
新しい21番22番も
おお、また増える、
登場すると思いますので、
はい、
はい、ということでですね、例によって例のごとく、私は、ホラーにこもっていってですね、
おこもりの、
おこもり始まりますということで、はい、申し訳ないんですけども、来週と再来週の、この超ラジはお休みさせていただきます、
はい、
ということで次回すっかり月末の30日になるので、
ああ、そうなんですね。
はい、申し訳ないですけども、ご了承ください。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everything.僕悟りを開いた暁にはですね、
はい、
きっと桃源郷に住むことができるはずだと、
うんうんうん、
ずっと思っておりまして、
はい、
だって何年も時間とエネルギーをこれに注ぎ込んできたわけですから、
うんうん、
それ相当の報酬が手に入る、
当たり、そうですね、
当たり前のことだと思ってたんですよ、うん、
はい、
イメージ的にはですね、
うん、
朝からやる気に満ちていて、
お
やることなすことうまくいき、
うんうん、
お金に困ることもなく、
はい、
本が何冊もベストセラーになっていて、書店行くと平積みになっている。で、徹子の部屋に呼ばれるけども、スケジュールが合わないためにお断りすると。
はい、夢のような。
まあ、願望実現の極みですわな。
うん、そうですね。
まあ、今考えると、まあ、どこが悟りやねんと。
そうですよね。
うん、でもね、普通にこんな感じになると思ってたんですよね。
そうですね。何もかも思い通りになってね。すべてうまくいくんだって、
ね。なんとなくね。
万歳、万歳っていう感じですよね。
だからね、実際に悟りというものを知ったときに、まあ自我の絶望感と怒りは半端なかったですね。
そうですね。なんじゃこりゃと。
もうち
ゃ
ぶ台返しよ。
うんうん。
もう一週間以上怒りまくってましてですね。
はい。
今、振り返ると、
うん。
あれが自我の最後の抵抗だったと思います。
そうですね。
マグマのようなエネルギーが突き果てるんですね。
うんうん。
ついに。
はい。
すると、シーンとして、この鏡のようなコメントはまさにあんな感じかなと。
ああ、はい、はい。
もう完全に無風状態になって、
うん、
心は静まり返るんですね。
そうですね。明鏡止水っていうんですか？
ああ、
そういう言葉がありますよね。
あるんだね、
それ
。は
い。
目の前にはいつもの見慣れた風景があるんですけども、
うん、
ただ世界があるだけなんですね。
うん、
このいつもその真ん中に鎮座していた私がいない。
いない。
姿を消してるわけですよ。
うん。
それからというものの自分と世界はイコールになったんですね。
はい。
で、こうやってね、まあラジオとか瞑想会でお話したりするとき、まあ方便が必要なときは言葉や概念を使っていますけども、もう、はい、プライベートではほとんどもう必要がなくなるんですね。
うんうんうん。
もう自分とか世界とかいちいちそんな言葉出てこないん
です。そうですね。はい。うん、出てこない、こない。
そう。でね、相変わらず思考やってくるんだけども、うん、もはや自分の思いだという感覚がないので、
うん、
ただの思考となって現れるんですね。
そうですね。
うん。で、まあ、足立正純という役柄が必要な時には、まあ彼がやってきて、
うん、
ちょこちょこ仕事をして、仕事が終わると挨拶もなく帰っていく。
はい。
うん。でね、この思考がシフトした世界は、まあ、新車の、まあ、慣らし運転やるようなもんで、
うん。
最初は戸惑うことも多かったんですけども、
うん。
だんだん馴染んでくる。
うん。そうですね。
ね。まあ、それから数年が経って分かったのは、やっぱりですね、これが探し求めていた桃源郷だったということなんですよ。
もう、なんとも言えないですね。これこそですよね。
うん。
うん。
あのね、二元世界である人間業界って、
うん、
欲が尽きるということはないんですね。
ないですね。はい。うん、
だから、幸せと不幸がお互いを支え合ってる世界だから。
うん、うん。なんとも奇妙なね。
そう。都合の良い方だけプリーズというわけにはいかない。
うん。
うん。必ず両方体験することになるんです。
そうですね。裏も表もですよね。
そう。うん、だからそんな中に桃源郷なんか実際あるわけがないんですよ。
ないですね。
良いことだけの世界なんてね。
ないないない。
うん。だからもし絶好調が続いているのであれば、
うん、
どっかの時点で坂から転げ落ちるんですよ。
そうですよね。もう反転しちゃいますよね。
でも皆さんももう見てるわけじゃないですか、そういう世界を。うん、
はい。
ニュース見てたらわかるじゃないですか。
わかりますよね。
ね、上がったら下がる、
うん。そうそうそう、見事に。
うん、下がったら上がる、
うん。
宇宙ってバランスでできてるんですね。
うん。
うん。だからね、だから、これもしかしたら幸せになるなんてことはないんじゃないかな、なんてね。
はい。
なんとなく気づいたのが、まあ、40歳ぐらいになってからですよね。
大体そうですよね。いろいろ人生を経験して。
うん、そう。
うん。
でね、借金はうん千万あるけど、もう仕事はなくなって。
怖い怖い。
心がもうすっかり病んでいる。
はい。
体はそこそこ元気だけど。
そ
んな状態でも僕がラッキーだったのは、宿体験が起こったことなんですね。
あ、そうですね。もう、それは大きかったですね。
そう。たった、まあ、数十秒の短い体験だったんですけども、この世界の実相を垣間見ることができた。
はい。
だから、努力関係なしというのを見ちゃったんですね。
うんうんうん。
なんか頑張って手に入れるもんじゃなかったんだと。
うん。
修復というものは。
はい。
すでにあるということが分かった。
いやー、これ大きいですね。すでにある、あった、ここに、今。
逆をやっていたっていうのが分かったんだけども、うん、どうやったらどうなるのか分からなかったっていうことですよね。
うん、うん。うん。
だからそこはもうかなり時間かかるんですけども、今はもうはっきりしてるのは、この世界の中心に私が存在する限りですね、思い通りにしたい現実はずっと続いていくんですね。
そうですよね。イコールですもんね。
そ
う、この私とね、思い通りとしたいというの
は。私イコール欲。
うん、そうですね。
欲イコール永遠なんですね。でね、人間が作り出したこの自我というプログラムは、本当によくできてるんですよ。
本当ですね。
うん。ですから、良くなろうとすればするほど、
うん、
自我のエネルギーは増幅して、拡大して、二元世界にどっぷりはまっていくという仕組みなんですね。そう。これもう、かわいそう。
そうですよね。
そう。だからね、もがけばもがくほど、穴にはまっていく、あり地獄なんですよ。
あり地獄ですね。
見たことありますよね。
はい。
まあ、映像かなんかで。
うん、うん、うん。
もうあんまり 見ない方がいいかもしれないですけど。
いや、本当は地獄ですよね。
そうそう。シャラさん、さらさら砂が落ちていって、結局下に待ってる、あれ地獄がね。
はい。
あれ、アリ地獄っていう虫でしたっけ？ちょっと忘れましたけど。うん、まあ、アリが落ちていくからアリ地獄か。ごめんなさい。そうそうそう。だからね、もうこんな人生は嫌だ。終わりにしたい。
うん。
もうこの苦しみから抜け出せんなったらもう全て捨ててやるってね。
はい。
もうね、捨て身でやってきたつもりだったんですけども、実際は、まだ願望実現をやってました。
そうなんですよね。
わからなかった。
わからないですよね。
うん、捨ててるつもりなんだけどね。
そうそう、つもり。
うん、捨てるからちょうだいってやってたんですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよね。引き換えにね。
そう。でもね、なんとかかんとかたどり着けてよかったです。
いや、本当です。うん。本当に本当に。
うん、でもね、自我が思い描いていたようなお花畑ではありませんでしたけども、
はい。
ね、自己超越の先に待ってる世界って、まあ、徹子の部屋に出るよりも、
うん。
はるかに。
はるかに。
安らぎに満ちた世界ではあります。
そうですね。もう、いや、これ以上のものはないですよ。
そう。もうね、今ここに生きている、足りないものは何もない。以上おしまい。
はい。
もう最高じゃないでしょうか。
最高です。もう超シンプルで。
ねえ、それでちょっと自然の中にでもこう、うん、ぼーっとできたらもう終わりですよね。これ以上ないもんね。
そうそうそう。これ以上のね、もうものはないです。至福です。
そう。ですからね、ここまでいろいろやってきたけども、まだ桃源郷が見えてこないという皆さんはですね、ぜひね、逆の方へ、進んでみていただきたいと思います。続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いします。
はい、私はプミラさんの日記より抜粋いたします。
はい、
タイトルは儲けもん。
はい、
私が何とかしよう、何とかできるはずだと思考の無限ループの中で生きていたから苦しかったんですね。このゲームに参加してそこに気づけただけでも人生が100倍くらい楽になり、かなりの儲けもんだと改めて思った次第ですというような、
はい、
内容だったんですけど、はい、うんうん、私イコール思考なんですよね。
まあそうなんです
ね、もうそうなんですよ。なのでね、思考は常に正解を探して良くなろう良くなろうと必死になって頑張ってるんですけど、まあ
ね、それ仕事だからね。
そう、もうね、うん、思考の仕事ですもんね。
そう、
はい、でもね、最初からゴールなんてないんですね。
ないです、はい、
うんうん、なのでお金とか時間とか労力とかをね、
う
ん、もう使いまくって
ヘ
トヘトに、ね、なっちゃって、でも何にも手に入らないんですよね。
まあ今日の本編で僕が話した通りですよね。
はい、その通りですね。
うん、
うん、それで、うん、よくなろうとするね、思考のループに気づくだけで安らかに生きることができるということなんですね。
そう、そのいかにして思考を丸ごと見るかですよね。
そうですね、丸ごとですね。
それを見たらそれだけでいいんですよ。
そうそうそう、うん、それだけでね、本当ね、楽になるんで。
そう、
うん、ね、うん、もう本当そうなると、うん、これまで何やってたんだろうなってアホらしくなっちゃうんですよね。
そうやね。でも、うん、さっき言ったようにもう その桃源郷というこのなんだろうな思いもしなかった安らぎ、もうこれ以上の満たされた感覚はもうないので、
そうですね、うん、本当の桃源郷がね見つかるので、
そうアホらしくなって素晴らしい世界がやってくると、
はい
はい、いうことなので、ぜひねこのただ見るという視点を、まあちょっと定着するに時間かかるんだけども、
そうですね、
うん、もうそっちの方しかもう方向がないので、
うんうん、
はい、そのまま文田さんやってください。
はい、
はい、僕は茜さんの日記を抜粋して紹介します。
はい、
全部思考だと6月に気づいてから感覚が変わったようです。思考や感情が出てきても根っこがないかのようです。その時々その場限りな感じもアップしました。何も残らず時間的なつながりが感じられません。ゲームを始めて1年経つ頃にはやるなら3年は続けようと決めていました。なので今回迷わず更新しました。今日から3年目の開始です。よろしくお願いします、ということでございまして、
はい、よかったです ね、
ねさらっとして本当にすっかり軽くなったと、
うん、本当根っこがないっていうのがねいいですね。
そうなのよ、このね根っこというのが結局自我なんですね。
はい、
あの幼稚園児見てると分かると思うんだけども、
うん、
まあついさっきまで叩き合いの喧嘩でワンワン泣いてた
はい、
まあちょっとね、幼稚園覗くと大体そんなシーンどっかでやってるよね。
うん、よくやってます ね、
ね、でもいつの間にか砂場で遊んでいる、
そうもう笑っちゃって ね、 ね、
そうこんなことできるのは、
うん、
根っこがないからなんですよ。
ですよね。
だって根に持つっていう言葉あるじゃない。
うん、そうそうそう、
根に持つ幼児なんてあんまり聞かないよね
ないないない、うん、
ね、根に持つのは大人なんですよ。
そうそうそう、大人だけですよね。
そうだからね、根っこが広く深く広がっていって、うん、
はい、
ね、根に持つことがたくさんあってね、
うん、
もう自由も聞かなくなってくる。
うん、
そうでね、この茜さんこの2年間逆走したおかげで、まあ、幼稚園児に向かって逆に走っていったんですよね、
はい、
だからね今やもう知的な幼稚園児になりつつある。
うんうんうん、
うん、だから終わったことはすっかり忘れ去って今に生きる。
うん、
だからね、知的な幼稚園児というのは感覚は幼稚園児なんだけども知性はそのままあるってことですよ。
そうですね、
そう分かりますよね。
はい、
だから困ったことには全くならない。
うんうん、ならない。
そう、でね、もうこれから多分仕上げの3年目になるかと思いますけども、
うん、
ね、まあ、この調子で。
そうですね、
特に3年目だからこれやるってこと全くないんですよ。
そうですね、今まで やってたことをね、
はい、
これからもコツコツ淡々と、
はい、やるなら3年続けようっていうね、初めから決めてた。
いや、素晴らしいです。
うん、とだから石の上にも3年って言葉あるけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、やることは1年目で分かっていても、
はい、
結局それを継続するっていうのが大事であって、
そう、この継続がね本当に難しいんで、
これなかなかできないの、一人では。
できないできない、
うん、やれるという思うんだけど、
うん、
気づいたら多分違うこと始めてる。
そうそう、
うん、だからね、まあ仕上げの3年目ということで、
はい、
これからもね、この調子で、淡々と歩いていただければなと思います。今週のしがんで真っ赤、何も信じない生き方です。
はい、
はい、一体誰が本当のことを言ってるのだろうか、
うん、
ね、真理とは何なのかと、
はい、
ね、僕らは、まあ、ずっと正解探しをやってきたわけなんですけども、
そうです ね、
ね、書店に行ったりセミナーに行ったり、
うんうん、
なんか ネット検索したりね。
そうですね、探しまくってましたね。ね、
最初の頃これなかなか面白いじゃないですか。
うんうん。
ね、僕はね、神との対話。
ああ。
第1巻。
はい。
もう僕の中ではセンセーショナルかな。
おお。
うん、ついに神と話す人が出てきたんだ。
そっか。
これはすごいことだと。
うん、
まあめちゃくちゃ興奮して読んでたん思い出しますね。
そうなんですか。
うん、何回も読み返してみたんだけども、
うん、
どっかおかしいんですよ、
うん、
なんか腑に落ちないですよね、
はい、うん、
うん、あれあれと思いながら読んでて、うん、それから自己探求すること10年余り、
はい、
あれもしかしたら、
うん、
あれ自我じゃなかったのっていう、うん、自我との対話みたいなさ、
そうそうそう、
うん、あれ、ね、あれってなってきて、うん、もしかしたら真理なんてないのかもしれない、
うんうんうんうん、
誰かが知ってるわけじゃないのかもしれないと、
うん、
でね、まあまあ仕事もうまくいかなくなって人生に嫌気がさしてきた頃に、はい、まあ今日本編でお話した体験が起こって、
うん、
でその後観念浄化と出会うんですけども、
はい、
私は観念である、
うんうん、
これだと、
はい、
これが探していた答えに違いない、
うん、
でまあそこから始まるんですけども、やっと決着がつく時がやってくるんですね。
はい、うん、やっと
そう、今見てる世界が、
うん、
そのまま真理だったと、
うんうんうん、
全てが悟りだったと、
はい、
もうね、長い長いこの旅がやっと終わるという時がやってくるんですけども、
うん、
もうね、ああもうこれで何も信じなくていいんだと、
うん、そうですね、本当に楽になりますよね、
この解放感ってすごいでじゃないですか、
うん、すごいです、もうね探さなくてもいいし、
そう、
うん、何もね求めなくてもいいし、
これ以上お気楽なことないですよね。
ないですよね。
ね、自分が間違ってたわけでもないし、
うん、
正しいわけでもないというね。
そう、もうどシンプルですよね。
もう安堵ですよ。
安堵安堵。
でね、何かを信じることで、まあ、自我は安心する時があるかもしれないと思います。
うんうん、ありますね。
はい、でもね、信じ切るには相当のエネルギーが必要になってくるんですね。
はい、
うん、これなぜかというと裏側にやっぱり疑念というのがあって、
うん、
その疑念を封じ込め続ける必要があるんですよ。
うんうん、
うん、もう二元世界なんでね。
はい、
うん、だからね、ぎゅっとこう握りしめている釣り革を手放すのは非常に勇気がいる、
うん、そうですね、怖いですよね。
怖いんですよ。
うん、
でもね、勇気を出して手放した人だけが知ってることがあるんですね。
はい。
それはですね、揺れていたのは足元ではなくて釣り革だったってことなんですよ。はい、本日はこの辺で。それではセミナー準備のため番組は2週間お休みをいただきます。次回は30日土曜日に更新の予定です。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。